聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書第2章の25節です。新約聖書の167ページ、新約聖書167ページです。ヨハネによる福音書第2章の25節を読み出します。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。以上です。ここで、聖書を教えた時でした。まあ、この2月になりますと、まあ、大体ですね、大学の受験というその二次試験っていうんでしょうか、というのがですね、行われているかもしれません。もう早いのは12月には終わってしまうんですけども、である生徒がですね、試験にあたり何が一番大切だと先生は思いますかというふうに言われたのでですね、身だしなみっていうふうに答えました。まあ、身だしなみですかっていうですね、文章の書き方とかですね、まあ、論文の、まあ、多分そういうのも大切なんでしょうけど、一番はですね、第一印象ではないでしょうか。まあ、多分面接っていうのがですね、あるんでしょうから、その面接の時の第一印象ですね、まあ、そこにですね、大切なのは何かっていうと、身だしなみじゃないのっていうですね。じゃあ先生、きれいな服を着ていけばいいんですかとかですね、どんな服を着ていけばいいんですかとかですね、目立つ服がいいんですかとか、まあ、いろいろ質問してきますけども、いやいやいやって、服は関係ありませんとですね、えっていうふうに言われましてですね、じゃあ何ですかって、内から出てくるその身だしなみじゃないっていう。だから今作ろうとしてもですね、面接官はでも多分すぐ見抜いてしまうと思うよって。人っていうのはですね、第一印象っていうか、そう見た時にですね、実はですね、面接官とかはその人の内面をもう分かってんじゃないかなって思って、面接に当たったらどうって。ただね、身だしなみ、心の身だしなみっていうのは本当に小さな時からつけとかないと、今すぐにはできないもんじゃないかな。例えばですね、道に落ちているゴミを拾うとかですね、人に優しい言葉を常にかけてるとかですね、そういうものがですね、その人の身だしなみになるんじゃないのっていう、まあ、そんな話をですね、したことを思い出しました。まあ、多分ですね、イエス様の前に立った時に、私たちはですね、私たちの中に何があるかっていうのはすぐ見られてしまうんですね。まあ、その時にですね、私たちはイエス様の前でどうするんだろうっていう、まあ、そんなことを思いながら今日の箇所をですね、読んでみました。まあ、エルサレムにいた多くの人々はイエス様がなさった技を見て、イエスの名を信じたと聖書には書いてあります。しかしイエス様は彼らを信用されなかったと書いてあるのです。イエス様の名を信じた、しかしイエス様は信用されなかった。何だろうなって。で、ここに信じるという意味のですね、信仰するということを信用するということが巧みに使い分けられていることが分かります。それは何だろうって、人間はイエス様を信じた、しかしイエス様はですね、人間を信じなかったということなのか、まあ、そうではないだろうな。実は信じるという時にはですね、従うということがあって、初めて信じるということができるんじゃないか、まあ、完成するんじゃないかなというふうに読んでみましたですね。信じます信じます信じますと言いながらですね、信じてない人たちっていうのはたくさんいます。自分が信じると決めたらですね、それはその人に従うという、それがなければですね、信じるということが完成できないのじゃないか。まあ、イエス様の名を信じた信じたっていうわけでけども、しかしイエス様に従わないのならば、それを信じたことにならないというのが今日の箇所ではないかなと思うのです。イエス様の奇跡や技をですね、人々は信じた、しかしイエス様に従うことはしなかった。だから人間の心の中に何があるかを見抜かれていたということかもしれません。私たちはともするとごまかすということをよくやります。 まあ、人をごまかせると思っているのかもしれません。また、口で言葉をですね、多く並べてですね、煙に巻いてみたりですね、また自分が本当に思っていることをですね、反対の方ことを言ってみたり、まあ、本当に人間というのはですね、いろいろなことをするんだなというふうに思います。ただそれをですね、いつも戒められる時が私はあります。で、私は本当にそれは神様の恵みだなと思いますけども、それは何かというと、週2回ある礼拝です。何の礼拝かというと、ルーテル保育所と台の幼稚園の礼拝です。で、話をしている時にですね、本当に子どもたちがですね、純粋な目でですね、こちらを見ているのです。違うことは違うと言いますし、分からないことは分からないと言うしですね、本当に素直です。話していて、その目を見た時にですね、自分が本当に信じて、本当に語っているのか、そしてこの子どもたちに今日この御言葉を本当に届けようと思っているのか、その届ける御言葉が自分にとって本当に福音なんだろうか、まあ、それを見られているというかですね、もう見透かされているというか、まあ、そういうことをですね、子どもたちの目から感じるのです。どんなにごまかそうとしてもごまかせないものがある。それは心の中にあるもの、不信仰、それはごまかせない。まあ、イエス様の前に立った時に、私たちはすべて心の中をですね、見透かされている。何があるかっていうのをよく知られているだとするならば、それをすべて神様に委ねて信じ従っていくべきではないかなというふうに思うのです。イエス様は私たちのことをよく知っておられます。それは私たちの本当に隅々まで、大きな賜物から小さなですね、罪まで全て知っておられる。それを知った上で十字架にかかって私のために死んでくださった。それはいかに大きなことかというのを、今日私はこの聖書から読むのです。受難節に入りました。今それぞれがそれぞれの心の中でどう自分の心を顧みているだろうか、そのことを思いながら今日一日も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は何が人間の心の中にあるかをよく知っておられます。どうか私の心の中も全て知っておられます。どうか私の中にある罪を許してください。そして私たちが主を信じ、主に従うことができるように、どうか私たちに信仰を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて、主が共にいて守ってください。また導いてください。今日もルーテル保育所、大乗幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や気合わせ病気、新型コロナから守ってください。今日は大乗幼稚園の礼拝があります。子どもたちに福音の種をまくことができるように、どうか私自身を福音の使者として使わせてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。ガザ、そしてウクライナ、戦争の中にあって苦しんでいる方々、本当に自分の命を脅かされている方々、どうかイエス様が寄り添ってくださって、一日も早く即時停戦と平和が来ますように、また能登地震の中で希望を失いつつある人たちの中には、イエス様が共にいて、その希望の火をもう一度灯してください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アメン。